corto tiempo sin subir ningún episodio, pero bueno, esto estoy haciendo por mi diversión, así que no pasa nada. というわけで、タパスラジオ27件目でございます。昨日2週間の長い長い夏のバケーションを終えて、今日から仕事が再開しました。イエーイ。4日前ぐらいからはね、さすがに時間が余ってきてね、ちょっと暇だなって思い始めてたんで、ちょうど良かったです。これ以上お休みがあったら私無になってましたね、確実に。で、昨日なんですけど、最後の14日目なんですけど、バケーションの締めくくりのクライマックスとしてカヌーをしてきました。人生初めてですよ。というか、なんなら泳ぐのも全然得意じゃないのに、本当に生き返ってこれてよかったって、それだけですね、本当に。で、いまだに昨日の光景が頭にこびりついてるんですけど、落ちたんですよ、思いっきり。いや、落ちて全然いいんですけど、ライフジャケットあるんで。でも開始早々に2メートルぐらい落差のある濁流に揉まれてですね、思いっきり転覆、ザブーンって水の中に落ちて、周りのみんな誰も転覆していないのに、私だけわーわーってなって一人でわちゃわちゃしてるみたいな、すっごいなんか滑稽な、はい、風景が広がっておりましたけれども、あれ結構大変ですね。一回落ちちゃうと、水の流れって見た目以上に速いんで、その表面で見えてる部分と実際に自分の足元で流れてる水の速さって全然違くて、しかも一人だとカヌーひっくり返っちゃったりすると戻そうとするのにすごい力が必要で、重いんで意外と。あとパドルもちゃんと事前に講習受けたんですけど、川の流れに対してすぐに垂直に持ち直さないとパドルが全抵抗を受けて思いっきり流されるっていうか、もう大変なことになっちゃうっていうのも頭の中で同時に考えながら、かなり大変でした。転覆したカヌーにしがみつきながら、パドルを操作しながら、足元は濁流に揉まれながら、足ねつかなかったんでライフジャケットなかったら確実に流れてそのまま海まで行っちゃってました。海に着くまでに多分まずいことになってましたけど、まあ、そんな感じで最後のクライマックスを終えて楽しいバケーションが終了しました。そもそもなんでカヌーをすることになったかといいますと、前回の第26件目のエピソードで出てきた2人、もう名前言っちゃって大丈夫だと思うんで言いますね。ジェシーとアナっていう友人2人なんですけど、ジェシーは声がめっちゃ低くてハスキーで、フファフィクファックっていう冗談を言ってた彼女ですね。もし何言ってるかわからない方はぜひ前回エピソードを聞いてください。で、そのジェシーがこの前17日が誕生日だったので、その誕生日平日でみんなお祝いできないから、じゃあ日曜日その週の最後集まろうかってなって、でサプライズで彼女をそのアクティビティに連れ出して、行った先に実はみんながいるみたいなサプライズをしようって、それはもう一人の彼女アナが企画してくれたんですけど、でそれがあってもともとジェシーには秘密で、じゃあみんなでレジャーなんかいいのあるかなってことで、ああじゃあサップかカヌーでもするってなって、もともと1週間前ぐらいから予約入れてバーベキューもつけてっていう感じで計画をして、最終的にサップとカヌーをしたのは9人、4人サップで5人カヤックって感じでしたね。で、私はその川でやるアクティビティなんて生まれて一度もしたことがなかったんで、いやサップは無理っしょと思って、もう迷いなく最初からカヌーを選びました。でもカヌーって言っても競技用のカヌーとかあんな操作が難しいのじゃなくて、オープンカヌーって言ってこう上が全部空いてるスタイルでバランスが取りやすいタイプだったんで、実際漕ぐのは全然難しくはなかったです。 なんてもちろん生まれて初めてだったし、なんならラフティングさえしたことなくて、小さい頃にばあちゃん家、田舎なんですけど、ばあちゃん家の家の隣にある川に入って、あ冷たい、気持ちいい気持ちいいっていうのが私がイメージする川遊びだったんで、そうなんですよ、何も準備できてなかったんで、必要なものをまず買いに行く必要がありました。一回買っておけば損はないかなと思って、マリンシューズは絶対いるので、マリンシューズを買いに行きました。あとそれからウェットスーツは貸し出しだったんですけど、ウェットスーツって上半身部分はタンクトップみたいに思いっきりこう肌が見えっぱなしになっちゃうし、まあ、スペイン人は別に日焼けするの気にしないんで、もう下水着、まあ、ビキニですよね、ビキニつけたまま上までウェットスーツ上げてそれで終わりって感じなんですけど、この日差しの中炎天下で 2時間ぐらいね水の上を泳いでたら確実に日焼けすると思って、で日焼け対策のためにも外でアウトドア遊ぶ用の T シャツを売ってるのを見かけて、じゃあそれも買おうと思ってデカトロンに行きました。発音わかんないな、デカトロンって言うけど、スペインにはおそらくデカトロン以上に大きいスポーツ用品店はないだろうっていうぐらい御用達なスポーツ用品店へ行って買い物をしてきたんですけど、これがまたびっくり、シーズンね終わってるんでしょうね、あの入ったらもう全部3分の1ぐらい夏のウォータースポーツコーナーですよ。でも一番最初消毒して自動ドア開いた瞬間に見えるのがもう棚が、商品棚がスッカスカ、もうびっくり、こんなに売れてんの？まあ逆に言えば全然在庫残ってないんでしょうね。一番目当てにしていたマリンシューズはあったんですけど、まあそれはまあ疑似セーフだったんですけど、欲しかったそのアウトドア用の T シャツ、あの UV カット50とかが書いてあるような白い T シャツ、レディースが買いたかったんですけど、もう全部売り切れてて、で泣く泣く買ったのがメンズの S、 もうそれしかなくて、で唯一メンズもレディースも残ってたのがサイズが XL とか、で一番大きかったのは 3L ぐらいまでバカでかいサイズがあったんですけどね、それは別にいらないんで、もうちょっと早めに買っておけばよかったかなって反省してますね。あとこの時思ったのが、 T シャツの売れ行きを見て、あれ意外に日焼け気にする人多いんだって思いましたね。おそらく子供連れのお父さんとか、かなり長い時間外にいるとなると、さすがに上半身ね何も着ない状態だと丸焦げになっちゃうんで、そういう時にやっぱりそういう T シャツとか着ておくと日焼け対策になっていいのかなって思うんですけど、にしても なんだみんな焼くんじゃなくてやっぱりちゃんと対策する人もいるんだって、そういう気づきも得られた買い物でした。全然こんなこと言っても何のあれにもならないけど、まあいいか。ここからはやっぱりこういうとこめっちゃスペインだなっていうエピソードをいくつか紹介しようかなと思います。あのカヌーに関連する話です。まず1つ目、時間にめちゃめちゃルーズ。まあこれはしょうがないというか、もうなんとなく分かっていたことではありました。スペイン人が時間をきっかり守るかと言われるとあんまり守らないですね。締め切りも結構変更されがちっていう感じでも、人によってはちゃんと5分前に待ち合わせとか来る人もいますし、むしろ私の方が5分ぐらい遅れて着くなんてこともあるんですけど、まあ、基本私がこれまで出会ってきた中では、いろんなイベントとか、まあ、人と会うにせよ 大体が遅れてくるっていう感じですね。あと遅れて始まるっていう感じですっていう感じで、カヌーのアクティビティももちろんのこと遅れて始まりました。朝の10時に集合して、というかアクティビティがまあ10時から始まるっていう体でお金も払って予約もしてっていう感じだったんですけど、だからみんなは10時前までに到着しなくちゃいけなくて、そのことは一応グループチャットの中では承知の上だったんですけど、まあ私が一番についちゃうじゃないですか。で残りみんな来るんですけど、全員が到着した頃にすでに10時半っていう感じで、そこからみんなでウェットスーツとか保険に書類サインしたりだとか、そういうのをうだうだしてたらすぐ1時間なんて過ぎていきますよね。本来ならば10時にはアクティビティが始まっていなければならないはずなのに、11時になってもまだみんなうだうだしてて全然始まる気がないっていうね。でしかも予約したところはこの川遊びっていうのかな、川遊びだってる、そういうレジャースポーツとかを運営してる会社なんですけど、なんかテントとかキャンプ系のアウトドアもいろいろやってて、結構内陸にあったんですよ。だからまず川に着くまでに時間がかかるっていうので、こうみんなで乗り合わせてきた車に人数割り振って、で主催者側もカヌーとサップとかを全部乗っけて荷物準備して、で主催者側のトラックにみんな車でついていって、めちゃめちゃうねうねした道を乗り越え、30分弱かな運転してやっと川に着くっていう感じだから、本当にカヌーに乗れたのはもう12時ぐらい回ってたんじゃないかなって思います。でしかもここからさらにびっくりなのが、まあ、なんだかんだみんなが遭難じゃないや水難に遭わないように最初に講習をしてくれるんですけど、講習をしてくれるインストラクターがめちゃめちゃのんびり準備するんですよ。何色かな、あの髪の色、金髪に近いような茶色に近いようなロン毛ヘアの上半身割とムキムキな男の子、若い子ですね。話によれば会社の代表の息子さんって聞いたんですけど、その息子さん名前知らないんですけど、その息子さんがのんびり髪の毛をほどいてですよ、わざわざ全員待ってるのに、もうみんなヘルメットもウェットスーツもライフジャケットもつけ終わってて、もう重たいわけですよ。重たいし暑いし早くね始めようよっていう時に、のそのそと髪の毛をね結い始める、ロングヘアなんで。でみんなの視線をこう浴びてるのがすごい気持ちいいのか、おお、コモエスタイス、えい、ケビエンノーみたいな感じでのんびり準備を始めて、で一人しびれを切らした気前のいいスペイン人女性が、ちょっとさ、あんた気づいてる？みんなの視線わかる？みんなあんたのこと見てるから早く準備してくんねみたいな感じで、それでもその金髪の彼は、大丈夫、トランキロ、まあまあのんびり行こうじゃないのっていう感じで、もうガチで急ぐ素振り一切見せずに、のんびりライフジャケットをつけたり、ウォーターシューズだっけ、マリンシューズを履いたり、ね、ヘルメットをつけたりして、で、あ、よかった、やっと金髪の彼の準備が終わった、じゃあいよいよ始まるかなと思ったら、まあとりあえずこっち来てくれと、はいよーって言って、みんなこっち、え、何が始まるんだろうと思ったら、そこからやっと安全講習ですよね。ここからが2つ目、こういうとこスペインやなっていうやつですね。説明がものすごく雑っていう点ですね。金髪の彼がみんなを招集して、 で、あ、じゃあみんないるねってなって、一目散にまず彼がコンクリートでできた小さい橋の上からダイブですよね、橋の上からポーンって水の中に飛び降りて、じゃあ今から安全講習するんで一人ずつ水の中降りてきてっていう感じで、はぁ、どういうことって、まあなんとなく分かったんですけどね、あの何もカヌーとかサップとか持たずに、まずは万が一のために水難事故とかに遭わないように泳ぎの練習をするっていうやつですね。でも何も説明なしでしたからね、いきなり彼だけシャパーンって飛んでいって、はい、じゃあ順番に飛び降りてきてっていう感じで、説明一切なしでもう見て覚えろみたいなね、そういう感じで、はよ来いみたいな感じで、説明じゃないや、そういう風な仕草をされて、一人ずつ順番に飛び込んでいって、でびっくりしたのが水がめちゃくちゃ冷たい、びっくりするぐらい冷たくて、真夏なのに水の中はまるで氷の入った、ね、水の中かってぐらい冷たくて、みんなブルブルですよ。しかもかわいそうだったのが、外国から来てたおそらくフランス人の家族がいて、めっちゃ小さい女の子、一番小さい子4歳ぐらいの子、もう小さくて、もうガリガリな子もなんか上から飛び降りなきゃいけないみたいな状況になっててまあその子勇敢だったんで普通にね飛び降りて何ともなかったんですけど、その後寒さでめっちゃ震えててかわいそうだったんですけど、でみんながやっと水の中に降りたら、そこでですよ、水の中に入った状態で説明を始めるっていう、どういうこっちゃって、みんなブルブル震え始めてて、私はね、あのいいのか悪いのか分かんないんですけど、あの買ったばっかりの日よけの T シャツを着てたんで、 なんとなくこうみんなよりかはそこまで寒さを感じてない気はしてたんですけど、小さい女の子とかもう鳥肌立ってるのがもうそのまま目視できて、めっちゃかわいそうで、何をしなくちゃいけなかったかというと、結構流れの速い場所があったん でそれに対して、こう45度、上流に向かいながら45度の角度をつけながらクロールをして向こう岸に渡るっていう泳ぎの練習をしたんですね。で、大抵の人がパニックになって向こう岸に渡りたくて、流れに対して90度の状態で泳いでしまうんで、ガチに水の抵抗を受けてめちゃくちゃ流されて助からないみたいなことがよくあるので、もう水の力にあえて任せて45度に角度をつけて上に向かって泳げば、まあ、流れが勝手に自分を対岸に運んでくれるみたいな、そういうのをその金髪の彼がまずお手本を見せてくれました。いいか、俺が今から上流に向かって45度に角度つけてゴリゴリ泳ぐから、こういう風にすればもう絶対問題なく反対側行けるから、でもしつかなくても僕助けるから心配ないから大丈夫、はい、じゃあどんどん来てっていう説明、超雑、まあ別に説明いらないですけどね。で、渡るのが、まあ、4メートルないぐらいですよ、3メートルぐらいの水流だったんで、横幅が、まあ、泳げない私でも小さいね4歳ぐらいの女の子もいたし、これはメソメソ言ってられないと思って頑張って泳いだんですけど、意外とそんなに難しくなくて、ちゃんと角度を維持したまんまだったら意外とすぐに3メートル向こうの対岸に渡れてですね。で、彼が言うには、よしよしいい感じと、よしじゃあ次のグループ来いっていい感じでね、こう言ってたんですけど、問題がちょっとありまして、一人めちゃくちゃがたいのいい黒人男性がいたんですよ。で、聞くところによると彼はバスケットをゴリゴリやってるみたいな、スポーツ系の彼だったんですけど、うわめっちゃ運動できそうって水の中に入る前に見てたんですけど、実際泳がせたらめちゃくちゃ金槌でいたみんなの中で一番泳げてなくて、彼だけフランス人の小さい女の子でさえある程度泳げてたのに、彼だけ全く泳げてなくて、そのまんまあの水の流れに 逆らえずにヒューンと下流の方に流れていって、みんなあれれれれみたいな、あれめっちゃ運動できそうだけどどうしたっていう感じで、でも彼は全然水は怖いとかそういう感じじゃなくて、うん、僕やっぱ泳ぐのわからんわって言ってニコニコしながらインストラクターと共に生還してきました。説明が雑なのはまあここだけじゃなくて全体を通してなんですけど、アクティビティは全体で4時間のコースだったんですけど、まあ、実際川を流れているのは2時間ぐらいで、でも2時間ずっと漕ぎ続けてるってわけじゃなくて、ところどころ休憩しながら行くんですけど、で休憩といってもこう1回みんなカヌーとサップから降りて、で降りた後はもうライフジャケットだけで水の中に飛び込んで濁流を流れるみたいな、そういう原始的な遊びをするっていう休憩ですよね。でそれを何回かやって また間こい でそれで終わりっていう感じなんですけど、で途中流れが速いところは安全のために距離を置かなきゃいけないんですよね。なので順番でじゃあはいあなた行ってってしばらく立って見えなくなったぐらいで、はいあなた次行ってっていう感じでかなり距離を取ってみんなで進んでたんですけど、そうなると次どこに行けばいいのかっていうのをちゃんと把握しておかないといけないわけですよ。で川がどんな川なのかって Google マップでも全然見なかったんでいまいちわかんないんですけど、何箇所か川がこう分岐してるところがあって、で右も左も同じようにこう水流が結構あってですね、これ間違ったら絶対やばいじゃんって感じだったんですけど、その交差点みたいな箇所を休憩の間に毎度説明してくれるんですけど、まあ雑。説明の仕方こうですよ。いいか、次今からスタートしたらまず左で、その次右だからってこれどういうこと？それしか言わないんですよ。バレ、プリメロ、バムサー、エスキルタン、イルエゴ、アセアデレチャ、イリアスタ。それだけでわかるかってね、なんか意味わかんなくて、で最初私が想像してたのは、もう一本のこう主流を行くんですけど、こうどっちかサイドに大きな岩があるんで、それを避けるためにまず左行って、で次に右に行くんかなみたいな説明だと思ってたんですよ。違うんですよ。彼が言ってたのは、2回分岐点が出てくるから、分岐点に来たらまず左を選べ。でその左をこう下っていったら次は右の分岐点を選べっていう説明だったんですよ。実際これね、直面しないと分かんないですよ。私命がけでしたからね。さっきも言ったんですけど、順番に距離を置きながら漕がなきゃいけなかったんで、前に進んでる人の姿が見えなくなった時の恐怖、やばいこれで、これはぐれて間違った方行ったら一生の終わりやんってなって、本当に頑張って前の人の姿が見えなくならないようにそれなりにちょっと急いで漕ぎながら、絶対に分岐点間違わないように一生懸命パドルを動かして、もう腕も最後の方キリキリ状態だったんですけど、思いっきりこうやばい、右左って感じで命がけで、はい、そんな感じでした。でもこれも私のせいじゃなくて、金髪のロン毛の彼がもう少し丁寧に説明してくれてたらよかったなって思います。いや自分も説明ね分かんなかったら聞き直せっていうあれなんですけど、もう結構疲弊しててですね、カヌー漕ぐのにもう聞き直す余地もなくて、あまあまあそういうことかな、岩があるから避けろってことかなって思いながら説明を聞いて、それで放置してたのもちょっと悪かったですね。まあでも良かったです。誰もはぐれなかったし事故も起きなかったんでセーフですね。で説明不足はまだまだ終わりません。最後みんなでカヌーとサップを降りてからもカオスは続きます。川下りって要するに一方通行なので、始めたスタート地点に戻るには誰かしらカヌーかサップをちゃんと荷物、私たちもお荷物になっちゃうんで、全員を回収して現地に連れていく誰かが必要になってくるわけですよ。でそれは主催者側がもう一回トラックを寄せてきて、みんなで荷物乗っけて自分たちをちゃんとキャンプのところまで連れて行ってくれるんですけど、自分たち9人なんです けど9人が1回に乗るわけもなく、まず半分の人が乗りで待たなきゃいけないで30分ぐらい待ってやっと自分の番が来て乗ってキャンプに戻ってそれからバーベキューですよ。何時だったと思います？バーベキューにたどり着いたの10時から始まってアクティビティが4時間の予定でしたからね。で2時に終わってそっからのバーベキューっていう予定だから、私はまあ遅くとも3時ぐらいにはね食べられるでしょうと思ったんですけど、まあまあまあ、これがスペイン。お昼なんと4時半でしたからね、もうこれ夜ご飯やんって思うみたいな感じだったんですけど、最後の最後までだらだらと時間がずれていって遅れるっていうザ・スペイン流なアクティビティを楽しむことができました。まあ、これも一応念頭には入れていたんで、バーベキューが始まる前にこう車でね、あの回収されている間に持ってきていたパンをちょろっと口にできたんで4時半まで我慢できたんですけど、まあ、スペインですね。ザ・スペインっていう感じのアクティビティでした。いろいろこう物事の進め方も含めですね。ちなみになんですけど、最初の安全講習の時に全然金槌で泳げてなかった黒人の彼は、実はサップを予約してたんですよ。泳げないのにもう水に落ちたら流されるだけっていう感じですよね。そうなると、なのでカップルで来てたんですけど、そのカップルの女性の方は、まあ、彼と一緒にサップをする予定だったんで、まあ、泣く泣く別れてですね、女性の方はサップで、黒人の彼はフランス人家族と一緒にラフティングフランス人家族と誰も死なないね、その黒人男性がポツンと一緒になるっていうかわいそうな状態になってたんですけど、まあ泳げないんで、まあ、彼も自分の泳げなさを自覚したみたいで、うん、多分これで僕は大丈夫だからって言って楽しむわって言ってましたけど、そんな感じでした。で最後に彼がいないところでみんなが言ってたのは、結局カップルできてたけどさ、一緒にね、一緒にいる時間を楽しみたいっていうよりかは、彼女は彼女自身サップを楽しむためにここに来たんだよねって言って、みんなでゲラゲラ笑ってました。黒人の彼がかわいそうみたいな感じですよね。本当にね、一緒に楽しみたいんだったら2人で一緒にラフティングに乗っちゃえばよかったのに、彼女はいや私はサップがいいからって言って一人でサップをやるっていう状況になってて、まあそんな感じで14日間のバケーション最終日もなかなか充実して濃い一日を過ごせて非常に良かったです。というわけで今回は以上にしたいと思います。アスタルエゴー。